10枚というお話です。ユダが銀貨を神殿に投げ込むと、祭司長たちはその銀貨を拾い上げて、その銀貨30枚を神殿のお金に戻さないで、陶器職人の畑を買い、外国人墓地にしたというお話です。ここにはどういう意味があるのかという今日のお話になります。さて、これは十字架のお話ですので、今から何年前のお話に、そうだね、2000年前のお話だね。そしてこの今日の説教題、銀貨30枚、それは汚れたお金というふうに、まあ、イスラエルの人たち、ユダヤの人たちは見ていた。でも本当はそうではなかったというお話なんですね。ユダが銀貨を投げて、そしてその投げたお金を神殿に戻さないで外国人の墓地にしたということなんですけど、そうですね、そしてそれは2000年前のお話ですね。そしてもうちょっと言うと、杉越祭の夜になります。十字架が起こったのは。さて、場所は、そうね、ちょっと場所難しいんだけど、今日はもうみんなにもしこれ答えられたらすごいな、花丸あげる。
はい、
あ、いらない、あ、そう、いらないか、そっか、どこかな、場所、お、花丸、あ、すごい、神殿、神殿なんです。そう、神殿で、ユダが、イスカリオテのユダがイエス様を裏切って、そして、ああ、私はイエス様を無罪の人、イエス様を無罪であるイエス様を十字架にかけてしまいました、無罪、罪のない人を地に売り渡しました、罪を犯しましたって言って、ユダは銀貨を投げた。そしてその場所が神殿だったんですね。そして、今日の登場人物になりますけれども、そうね、今日はこれも難しいんだけど、今日のもう答え出しちゃう、今日は、うん、ユダもね、入れても間違いじゃないんだけど、直接は出てこないので、ユダは書かなくていいかな。祭司長たち、これだけ書いてください。今日の登場人物、祭司長たちがその銀の、だからもうちょっと言うと銀貨30枚っても書いてもらいたいんだけど、でも人物じゃないからね、だから本当は銀貨30枚っていうことなんだけど、でもエレミアっていう人も今日は出てくるんだけど、でも直接は出てこないから、まあ括弧でもいいかなっていう感じで、祭司長たちがその神殿でやったっていうお話ですからね。さて、この銀貨30枚っていうのは、どれくらいのお金だか分かりますかね。玄関に、教会の看板に銀貨が貼ってありましたね。あれ、ローマの銀貨なんだというふうに、伊藤兄弟が言ってくれました。そういうふうに言っておられましたけど、銀貨ってこれ、これだよね。これ、銀貨30枚。さて、どれくらいの価値があるかな。500円。そうか、500円か、そうね。銀貨1枚っていうのは、そうだね。普通のね、ローマの銀貨1枚だったら、1日の賃金なんですって。けど、これは、ユダヤのお金なので、だからローマのお金は入れられなかったっていうことなので、当時のその神殿が使ってた銀貨っていうことになるので、おそらくシェケル銀貨というふうに言われているんです。シェケル銀貨っていうのは こう出てこどこでネット探しても出てこないんで、まあもうこれでご容赦いただきたいんですけど、だいたいシェケル1シェケルがだいたい4日分の賃金になります。 1枚ね、1枚だいたい4日分の賃金で、それの30枚だからっていう値段になるわけですね。だいたいそうすると4ヶ月分の資産12だから、そう120日分だよね。そうすると4ヶ月分の賃金、まあ、高いか安いか、まあ、私たちもちょっとわからないけど、けれどもこれは、まあ、そこのお金が大事じゃなくて、大事なのはこの銀30枚っていうのは当時奴隷の人たちが買われるお金の値でした。奴隷を買うっていうかな、今はね日本はそういうのはないんですけれども、奴隷を買うお金だから、とても屈辱的っていうかな、そういう意味合いがあるっていうことをちょっと覚えててください。さて話をまた今日のところに戻したいと思いますが、祭司長たちが言います。ユダが銀貨を神殿に投げ込んで、そして立ち去り、そして祭司長はその銀貨を拾い上げてこう言いました。これは地の代金だから神殿の収入にするわけにはいかないと、こう言いました。これは神様が厭うものだということを祭司長たちは言ってるんですね。これは神様が嫌うお金だ、だからこれは神殿のお金に戻すわけにはいかない、とこう言っているわけですね。おそらく祭司長たちはイエス様を十字架にかけるために、その神殿の金庫からその銀貨30枚を取ってきて、そしてユダに渡したと思うんですよ。だから銀シェケル銀貨になるんですけども、だからね、で渡して、それでまた普通帰ってくる。でもそれは汚い、きっとお金が厭うこと、カジマティマが嫌うお金だっていうことになってくると、そうすると祭司長たちの罪がここで露呈されているわけですね。罪が明らかになっている、自分たちもそれ認めちゃっているっていうことになるわけですよね。このお金は汚いお金だって言って、自分がやったのにこれは汚いお金だって、これは祭司長たちのこの罪っていうのが露呈されているのではないかと思われますけれども、まあそういうことが大事ではなくて、そしてこの銀貨で、そしてこの祭司長たちは次に進んでまいります。このお金で陶器職人の畑を買い、外国人の墓地にすることにしたと書いてあります。この陶器職人の土地っていうのは、おそらく陶器職人の人たちの土地だと思うんですけども、おそらくそこで所有していたものだと思います。ですから、そこでもしその土地で掘ってたら粘土がもう取れたかもしれません。それは分かりませんけども、でそのお金を外国人の墓地にしたと、こういうふうに聖書は言っています。この外国人の墓地にするっていうことは、そのまた地の畑というふうに言われていることは、自分たちの民たちのために使うことはできないお金で、そして外国人の墓地、つまりこれは異邦人の人たちっていうことですから、自分たちに使わないで、異邦人の人たちは当時ユダヤの人たちは汚れたものだというふうに、そういうふうに見ていたと思いますので、そうすると 不浄なところは、汚れたお金のはちょっと彼らに言うんですけど、汚れたところに、そしてそのお金は自分たちと関係ない異邦人のところに使うべきだと判断をしたようであります。そしてそれが次の言葉になってくるわけですね。エレミアの言っていたことが実現したとこう書いてあります。神様が計画されていたことが実現したっていうことを、まあ、ここで聖書は言っているわけなんですけれども、このエレミアが言っていることが実現したっていう、このそうすると聖書箇所の中では確かにエレミアもあるんですけども、その前に大きなところではゼカリアの11章のところ12節から13節の引用があったというふうに言われています。まあ、それがここに書いてある箇所になるんですけれども、ここではゼカリアが羊飼いを演じて、そしてイスラエルの民たちはほふられるべき羊というふうに例えられて、そしてこの羊飼いゼカリアが羊たちに、イスラエルの人たちに賃金を要求すると、羊たちは、つまりイスラエルの民たちは銀貨30枚を羊飼いの賃金としたという、まあ、そういう例え話なんですね。ということは銀貨30枚にしたっていうことは、羊たちが羊飼いを奴隷と同じ値段にした、つまりそのイスラエルの人たちが、まあ、分かりやすく言うとイスラエルの民たちが神様が使わしたゼカリアを侮辱した、認めなかった、奴隷と同じ値段にした、奴隷と同じ値段にした、神様が使わされた預言者をイスラエルの民たちは侮辱し、侮辱し軽蔑した、というのがこの中に含まれているんですね。その中でさらにエレミアの言葉というふうになってまいります。まあ、今日のお話はちょっと、そうですね、まあ、難しいっていうか、ちょっとこまごまお話をしなければならないことなんですけど、そしてこの中で、じゃあこのエレミアの言葉っていうのも、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、ここの箇所が引用されていると思われます。エレミア書の32章の6節から25節が引用されていると。で、これが成就したというふうに言われています。これはまあ、こう聖書箇所に書いてあるんですけども、バビロン捕囚の時なんですね。バビロン捕囚って言って、イスラエルの人たち、ユダヤの人たちが敵に滅ぼされる、もうすぐ目の前に敵に滅ぼされるという時のお話。バビロンにイスラエル、ユダヤの人たちが滅ぼされる、その時に神様は畑を買いなさいと言ったんですね。エレミアはバビロンによるエルサレムの攻撃を目の前にして、あのとの畑をいとこから買い取るということになりました。そしてその買い取るっていうことは、この畑を買って、そして商人を立てよという、そのことは神様が必ずイスラエルの民たちを回復させるという、そういう印として、神様がエレミアにこの土地を買えと言ったわけなんですね。それとゼカリアが、だからこの神様の言葉が、このエレミアとゼカリアが成就し、この2つがこの エレミアのを通して神様に言われたことが実現するんだっていう、そういうお話になってくるんですね。そうなってくると、じゃあ今日のまとめに入ってしまいますけども、今日のポイントはこの銀貨30枚っていうのは、この聖書の9節のところ、イスラエルの子らが値踏みしたものの値だということになるわけですね。銀貨30枚、それはイスラエルの人たちに、イスラエルの子らから見れば汚れたお金、また自分たちと関係ないお金、そしてけれども、ゼカリアはそのゼカリアの預言はの奴隷と等価ということで、イスラエルの人たちは神の使い預言者を侮辱した。そして今度はイエス様、そしてそのイエス様が十字架にかかるその地に聖書は置き換えていくわけですね。そしてこのエレミアがその汚れた地の代金を神様が買い取られる。イスラエルの民たちが滅ぼされようとそのしている時に、また買い取る時が必ず来る。その買い取る時がイエス様の十字架において成就する。ですからイエス様の十字架が最後の買い取りなんだ。そしてイエス様の十字架の血のみが私たちの本当の救いなんだ。本来旧約においては罪人がこの祭司を通して何度も捧げ物を捧げて罪の完全にこう拭いことをするわけなんですけども、しかしもうそういうことをする必要はない。私たちはその捧げ物、動物の生贄を捧げることがない。もうイエス様が十字架にかかってくださったということで、私たちは今旧約の時代のように動物とかを捧げたりはしないですよね。もしイエス様が来なかったら、私たちはその旧約の通りに動物を捧げてたかもしれません。私の罪を許してください。けれども神様はそれをイエス様の十字架においてそれを最後にする。イエス様の十字架を信じれば罪の許しが与えられる。そういう出来事がこの旧約を通して神様の計画としてなされたんだ。それで今からイエス様は十字架にかかられるんだと、そういうわけです。ユダが裏切って、宰相たちが十字架につきようとしている、それは人間の計画ではなくて神様が私たちを救うためにお決めになられたことなんだ。だから今日の分かち合いはここになります。こういう旧約の説明があるからこそ、私たちは胸を張ってイエス様の十字架のみ、イエス様の十字架の血のみが我が救いなんだと、こう力強く聖書はイエス様の十字架を通して私たちに語りかけているのではないでしょうか。イエス様の十字架の血のみが私たちの救いであります。どうかこの受難節、レント、イエス様の十字架が我が救いであると ということを私たち一人一人がまたさらに今週1週間、今コロナウイルスとかいろいろ大変なこういう状況ではありますけれども、そういう中でもイエス様の十字架を私たちは仰ぎ見てまいりたい。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、イエス様の十字架には無限の価値があります。どうかイエス様の十字架のみが私たちの救いであり全てであります。どうか私たちイエス様の十字架を仰ぎ見て、イエス様の十字架だけにしがみついてこの状況を乗り越えさせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。